東日本大震災から復興へ向けて歩み続ける福島の仲間たち、そんな仲間たちをつなぐ壮大なプロジェクト、7人のキャラバン隊メンバーが県内各地から生放送でふるさと福島の絆を探しつないでいきます。ふるさと福島絆キャラバン、この番組は福島県がお送りします。さあ、この時間のキャラバン隊メンバー、レポーターは安田博子さんです。呼んでみましょうか。安田さん、
はい、鏡田さん、こんにちは。
こんにちは。
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 こんにちは。だったね、今ね。
ごめんなさい、こんにちは。
よろしくどうぞ。
よろしくお願いします。なぜこんなに私緊張しているかと言いますと、絆キャラバン、今日はですね、福島県立朝霞黎明高校にお邪魔しております。朝霞黎明高校といえばもう皆さんご存知ですよ ね。もう県内だけでなく全国的にも有名な合唱団が在籍しております。そして昨年は100周年も迎えられたということで、本当に福島県での伝統校、強豪校でございますね。そして私たち今週のふるさと福島絆キャラバンは、第68回国民体育大会冬季大会を特集しています。こちらの大会、東京で開催されるんですが、復興支援の一環として郡山市の磐梯熱海のスピードスケート競技が開催されます。ということで、絆キャラバンは今週1週間この磐梯熱海スピードスケート開催に向けて携わっていらっしゃる方々にお話を伺うんですが、今日はちょっと磐梯熱海ではなくてですね、なぜ朝霞黎明高校にお邪魔しているかというと、こちらの合唱団の皆さんが東京で行われるスケート競技、アイスホッケー競技の開始式で合唱を披露されることになっているんです。ということで、早速お話を伺っていきたいと思います。今日お話をお伺いします、合唱団顧問の宍戸真一先生です。先生、よろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
先ほども私言いました、興奮している理由がもう一個あるんです。私、小学校中学校と合唱部に在籍しておりましたので、今日は本当に楽しみにしていました。こちらの朝霞黎明高校はもう本当全国屈指の強豪校ですよね。全日本合唱コンクール大会では1980年から33年連続で金賞を受賞されているということで、本当に私にとっても憧れの高校でした。そしてこの県内外で有名ということで、震災後いろんな場所で歌う機会も増えたとおっしゃっていたんですが、今まで震災後いろんなところからお声かかったんですよね。
はい、ありがたいことだと思うんですけれども、全国で言えば京都へ呼んでいただいたり、あと東京の方に呼んでいただいたり、横浜の方に呼んでいただいたりと、たくさんの機会をいただいてます。はい、
元気な高校生たちが福島の元気を発信していくということで、県内外でいろんなところで発信されて、実際に交流なんかもありましたか？
そうですね、特に昨年の12月なんですけども、京都の方に伺った時に、イベントとしては伝統芸能フェスティバルということだったんですが、現地の高校生9校の、約そうですね、150人ぐらいの皆さんと交流していたのがすごく印象的でした。はい、
生徒さんたち何かおっしゃってましたか？
もうとにかく僕にどうのこうのっていうよりも、お互いにも会った瞬間に合唱の話ですとか、自分たちの、普段の話をこう本当に話し始めるんですね。それを見ていてすごく嬉しくなりました。
そして海外にも行かれたんですよね。
そうですね、本当に先週部長と副部長を連れてなんですが、外務省の ASEAN、日 ASEAN の40周年友好のレセプションで呼んでいただいて、ジャカルタの方に、インドネシアなんですけども、ジャカルタの方に行ってまいりました。はい、
もう海外まで行ってしまっている皆さん本当にお忙しいと思うんですが、練習も大変だと思うんですね。そして実は先ほど練習の様子を少し録音させていただきました。このように皆さんいつも練習しているそうです。こちらをまずはお聞きください。こちらパート練習をしている様子を今お聞きいただきました。本当に素敵な歌声、練習でこんなに出るんですね。皆さん普段からどのように練習されているんですか？
はい、まあ、ずっと伝統的になんですけれども、やはり先生に全て教えてもらうってことではなくて、先輩が後輩をこう指導していく。で、パート練習にしても、全体練習にしても、とにかく自分たちで納得できるところまでやって、その後に先生に見てもらうっていうようなスタイルがずっと続いています。
私の十何年前の記憶をたどりますと、合唱部というのはまずはこう、なんていうんですかね、体を動かして鳴らして声を発声練習をして、パート練習をして全体練習をしていくと思うんですけど、その過程の中で大部分を生徒さんが自分たちでやっているんですね。
そうですね、それだけではなくて、普段の挨拶ですとか、いろいろこう規律の面も生徒たちでこう相談し合いながら、自分たちを律して頑張っているところですね。
生徒さんたち自ら合唱団を作っていってるんですね。で、曲を歌うに向けてこう曲に対する気持ちですとか、そういう部分を揃えていくところも難しい部分ではあると思うんですが、皆さんはどのようにされているんですか？
はい、生徒たちが、まあ、自主的になんですけれども、必ず歌う前に、まあ、本番の前に、歌詞の内容をよくこう部員全員でこう話し合う時間を大事にしているようです。
そして皆さんのこの練習の成果が出るのが、その皆観客の皆さんの前で歌う時だと思うんですが、皆さんが発表されるのは1月26日土曜日のに東京国立代々木競技場第一体育館で行われるスケート競技、アイスホッケー競技の開始式で歌われるということなんですが、こちらではどのような曲を披露するんですか？
はい、そうですね、開始式の中では国歌ですとか若い力という歌を披露するんですが、特別演奏として花は咲くという曲を歌わせていただきます。
こちらの花は咲く、ラジオを聴きの皆さんも一度は耳にしたことあるとは思うんですが、震災後被災者、被災地を応援しようということで作られた曲ということですが、この曲皆さんどのようなところを聞き取ってほしいですか？
そうですね、やはり全国の皆さんに、聞いていただけるということで、まあ、とにかく福島に普段こう住んでいるんですけども、とにかく元気で過ごしてるよ、元気で歌を歌ってるよっていうところを皆さんに届けられたらいいと思います。
東京に向けて出発は金曜日ということで、実は本当に皆さんお忙しいということで、なかなかこう練習する時間も少ないということで、バスの中でもいろいろ話をされながら行くんですよね。
まあ、多分今回は本当に時間がないので、バスの時間で、その歌詞の内容を、深めたりとか、本番の並びをどうしようかと、そのコンセプトについても話し合うと思います。はい、
もう本当に出発直前の皆さん、今日も先ほど本当に10分前まで練習されていました。素敵な声が隣から聞こえてきました。ぜひ福島の元気を東京で伝えてほしいと思います。鏡田さん、母心のお二人。
いや本当にあれですね、緊張してんのね、下さんね。
伝わってきましたよ。
別にあなたが歌うんじゃないんだ
から。そうなんですよね。そうなんですよね。
ですよね。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、もう本当に東京で素晴らしい歌声聞かせていただきたいと思います。うん、レポーターは安田ひろ子さんでした。ふるさと福島絆キャラバン、この番組は福島県がお送りしました。